薬物療法更新確認日2025年3月11日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年政策、レイジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に、目次、見出しの番号を変更しています。3、ページはありません。4、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。5、図は、墨付き括弧で囲んでいます。6、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。7、登録商法。は、R と記載し、丸 R とルビを振りました。レイジー図書判例終わり、目次、1、薬物療法。2、薬物療法、もっと詳しく、2-1、薬物療法とは、2-2、薬物療法で使われる薬の種類、2-3、薬物療法の副作用、2-4、薬物療法のサポート体制、2-5、薬物療法を受けるときの注意点、3、薬の情報の探し方、目次終わり、1、薬物療法、薬物療法は、薬を使って病気の治癒や症状の改善を目指す治療法です。がんの場合は、がんを治したり、がんの進行を抑えたり、がんによる症状を緩和したりすることを目的として行います。がんの薬物療法は、がんの三大治療法の一つです。手術や放射線治療が体の一部に対する治療、局所療法であるのに対し、多くの場合、全身に対する治療、全身療法として行います。がんの治療では、薬物療法を手術や放射線治療と組み合わせることもあります。がんの薬物療法では、標準的な治療のスケジュールや薬の量などは定められていますが、一人一人の状態に合わせて調整することもあります。主な薬の投与方法には、口から飲む内服、静脈への注射や点滴、皮下注射などがあります。治療は、入院して行う場合と、外来で通院しながら行う場合がありますが、近年では外来で行うことが多くなっています。椅子に座って腕に点滴をしている女性のイラストがあります。がんの薬物療法は、使用する薬の種類によって、化学療法、内分泌療法、ホルモン療法、分子標的療法、免疫療法などに分類されます。がんの薬物療法で使われる薬には様々な種類があります。がんの薬物療法で使われている薬は、作用の仕方によって、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、内分泌療法薬、ホルモン療法薬、免疫チェックポイント阻害薬などの種類に大きく分けることができます。細胞障害性抗がん薬、細胞が増殖する仕組みの一部を阻害することで、がんを攻撃する薬です。分子標的薬、がんの発生や増殖に関わるタンパク質などの様々な分子を標的とし、その機能を抑えることでがんを攻撃する薬です。内分泌療法薬、ホルモン療法薬、ホルモンの分泌や働きを阻害することでがんを攻撃する薬です。ホルモンを利用して増殖するがんに対して使います。免疫チェックポイント阻害薬、がん細胞が免疫細胞にかけたブレーキを外して、免疫細胞が癌を攻撃できるようにする薬です。カプセル薬のイラストがあります。癌の薬物療法には副作用があります。癌の薬物療法の副作用は、使用する薬によって異なります。また、体調や癌以外の病気のほか、別の薬との飲み合わせ、特定の食品との食べ合わせなどの影響を受けることもあります。使用する薬の副作用とその対処法については、治療が始まる前に医師や薬剤師から説明がありますので、よく聞いてしっかり確認しておきましょう。治療開始後に、治療前とは明らかに異なる症状や異常を感じた場合は、ためらわずに医師や薬剤師、看護師に連絡してください。がんの薬物療法をサポートする体制について、がんの薬物療法は、チーム医療で行います。チーム医療とは、医師や薬剤師、看護師、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど、様々な職種の専門家が連携し、 一人一人の患者の状況に合わせて提供する医療のことです。困っていること、こうしたいと思うことなどがある場合は、身近な医療者に伝えましょう。また、病院に連絡した方が良いか迷った時、医師や看護師に直接相談しにくいことがある時などは、がんの相談窓口、がん相談支援センターで相談することもできます。関連情報、薬物療法、もっと詳しく、リンクが貼られています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、薬物療法、リンクが貼られています。更新、確認日、2025年3月11日。2、薬物療法、もっと詳しく。2-1、薬物療法とは、薬物療法は、薬を使って病気の治癒や症状の改善を目指す治療法です。がんに対する薬物療法、がんの薬物療法は、がんの三大治療法の一つです。手術や放射線治療が体の一部に対する治療、局所療法であるのに対し、がんの薬物療法は、多くの場合、全身に対する治療、全身療法として行います。がんの薬物療法の目的や内容は、がんの種類や進行の程度などの状況によって異なります。このページでは、がんの薬物療法について、一般的な情報を掲載しています。したがって、記載は必ずしも全ての人や状況に当てはまるわけではありません。このページを読んで、具体的な記載が自分に当てはまるか確認したい場合は、担当医に確認してみましょう。担当医にどのように確認すればいいかわからないときは、疑問や不明点を整理するために、がん相談支援センターに相談することもできます。用語集、がんに関する用語集より、局所療法とは、がん、腫瘍のできている部位とその周辺に対して行われる治療のことです。手術、外科治療、放射線治療などがあります。これに対して、がんができている部位だけではなく、全身に対して行われる薬物療法などの治療を全身療法と言います。更新、確認日、2024年7月2日、関連情報、がんの種類ごとの薬物療法については、病名から探すの、治療、ページで紹介しています。病名から探す、リンクが貼られています。がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院や、小児がん拠点病院、地域がん診療病院に設置されている、がんに関する相談窓口です。その病院に通っていない場合でも、無料、匿名で利用でき、主に面談または電話で相談することができます。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。2-1-1、がんの薬物療法で目指すこと。がんの薬物療法は、がんを治すこと、がんの進行を抑えること、がんによる症状を緩和することを目指して行います。薬物療法の効果が出やすい一部のがんでは、薬物療法のみでがんを治すことを目指します。また、がんの種類や進行の程度によっては、手術、外科治療や放射線治療に薬物療法を組み合わせることにより、治癒を目指す治療を行います。がんが進行した状態で見つかった場合や再発した場合など、がんの治癒を目指すことが難しくなった時は、がんの進行を抑えたり、症状を緩和したりするために、薬物療法を行います。用語集、がんに関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新、確認日、2024年7月2日、関連情報、がんの種類ごとの薬物療法については、病名から探すの、治療、ページで紹介しています。病名から探す、リンクが貼られています。2-1-2、薬物療法を用いて行う治療。がんの薬物療法は、がんの種類や進行の程度、性質などに応じた標準治療に基づいて行います。薬物療法のみで治療する場合と、手術や放射線治療と組み合わせる場合、集学的治療があります。用語集、がんに関する用語集より、標準治療とは、 科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、標準治療と診療ガイドライン、リンクが貼られています。1、薬物療法のみで治療する場合、急性の白血病や悪性リンパ腫、肺細胞腫瘍、重毛がんなど薬物療法の効果が特に高いがんの場合や、がんが転移していて、手術や放射線治療よりも、薬物療法の方がより適切と考えられる場合は、薬物療法のみで治療することがあります。治療効果を高めるために、作用の仕組みの異なる何種類かの薬を組み合わせて治療することもあります。2、他の治療法と組み合わせる場合、中核的治療、がんの種類や進行度などによっては、複数の種類の治療法を組み合わせることで、単独で治療を行う場合よりも個別の状況に合った効果を期待することができます。ここでは、薬物療法と他の治療法、手術、放射線治療等を併用する中核的治療について紹介します。関連情報、中核的治療、リンクが貼られています。1、手術と組み合わせる場合、手術と薬物療法を組み合わせる治療法には、手術の前に薬物療法を行う、術前薬物療法と、手術の後に薬物療法を行う、術後薬物療法があり、それぞれ目的が異なります。すべての手術に薬物療法を組み合わせて行うわけではなく、標準治療となっている場合に行います。術前薬物療法の目的は、転移や再発のリスクを下げること、薬で腫瘍を小さくして手術できるようにしたり、切除する範囲を小さくしたりすること、薬の治療効果を手術の前に確認し、術後薬物療法を検討するときの参考にすることなどがあります。術後薬物療法の目的は、がんの再発の予防です。手術で目に見えるがんをすべて切除できても、肉眼では確認できない小さながんが体内に残っていて、再発することがあります。がんの種類や性質、進行度などの状況から再発の可能性が高い場合は、手術の後に薬物療法を行います。2、放射線治療と組み合わせる場合、放射線治療と薬物療法を組み合わせる治療法を化学放射線療法と言います。両者を組み合わせることで、放射線を当てた部分の治療効果を高め、全身に対する薬物療法の治療効果と合わせて、治癒の可能性を高めることを目指します。2-1-3、薬の投与方法。薬の投与方法には、口から飲む、内服、静脈に注入する、静脈内注射、点滴、皮膚に注射する、皮下注射、筋肉に注射する、筋肉注射などがあります。1、内服。内服とは、薬を口から飲むことです。飲み込んだ薬の成分は、小腸などの消化管粘膜で吸収され、血液に流れ込んで全身を巡ります。食事の前後で、薬が体内に吸収される量や速度が変わることがあるため、飲むタイミングは薬ごとに決められています。また、別の薬や特定の食べ物や飲み物と一緒に飲むと、互いに作用して、薬の効果が弱くなったり、逆に強くなったりすることがあります。薬を飲むときは、薬剤師の指示に従って正しく飲むことが大切です。2、静脈内注射、点滴。薬を静脈から体内に入れる方法です。1回分の薬を注射する静脈内注射と、一定の時間をかけて注入する点滴があります。静脈内注射や点滴では、静脈に注入された薬が全身を巡ります。多くの場合、前腕、 肘から手首までの部分などの静脈から薬を注入します。また、注射の回数や血管への負担を減らすために、鎖骨の下や首など体の深い部分にある静脈に点滴の管、カテーテルを入れて、薬を注入することもあります。カテーテルは、皮膚から静脈に挿入する場合と、静脈の近くの皮膚を切開し、皮膚の下にポート、CV ポートと呼ばれる小さな医療機器を埋め込んで、ポートに薬を注入する場合があります。随注。ポートを使うと、自宅にいながら点滴をすることができます。自宅での管理の方法は、事前に看護師などから説明があります。随注、埋め込み型のポート。説明、胸部の皮下トンネルにポートが埋め込まれている図です。ポートから出ているカテーテルを静脈につないでいます。ポートの中央が針を刺す場所です。説明終わり、図終わり。3、その他の方法、内服や静脈内注射、点滴以外にも、皮膚への注射、皮下注射や筋肉への注射、筋肉注射などの方法があります。また、腫瘍に直接薬を注入する、腫瘍内投与、お腹の中に注入する、腹腔内投与、脊髄と硬膜の間の隙間に注入する、髄腔内投与、膀胱内に薬を注入する、癌のある場所に流れる血管へ薬を注入する、動脈注射などの方法を取ることもあります。局所薬物療法。2-1-4、治療の流れ。治療は、癌の種類や進行度、癌の性質、変異のある遺伝子などに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。癌の薬物療法では、標準的な治療のスケジュールや薬の量などは定められていますが、一人一人の状態に合わせて調整することもあります。治療効果を見ながら治療を継続したり、他の治療法を検討したり、あるいは治療を終了して経過を観察したりすることもあります。1. 治療法の選択。治療法は、治療の目的に沿って、それぞれの治療法の有効性と安全性の両方を考えて慎重に決めていきます。治療法の詳細については、担当医や薬剤師から説明がありますので、わからないことがあれば確認しましょう。癌の薬物療法とレジメン、治療計画。癌の薬物療法は、レジメンに従って行います。レジメンとは、薬剤の用量や用法、治療期間などを明記した薬物療法の治療計画のことです。レジメンは、癌の種類や治療法ごとに定められた基本レジメンをもとに、医師と薬剤師が、癌の性質や全身の症状などから治療効果や副作用などを総合的に判断した上で作成します。用語集、癌に関する用語集より、レジメンとは、薬物療法を行う上で、薬剤の用量や用法、治療期間を明記した治療計画のことを言います。治療計画は、癌種や治療法ごとに決められた基本レジメンをもとに、医師と薬剤師が患者の癌細胞の性質や現在の症状などから、治療効果や副作用などを総合的に判断した上で作成します。更新・確認日、2020年10月19日に、入院治療と外来治療、癌の薬物療法には、入院して治療する入院治療と、通院しながら外来で治療する外来治療があります。どちらで治療するかは、体調やレジメンなどを考慮して決めます。近年では、外来治療を行うことが多くなっています。3. 治療効果の確認。多くの癌では、治療の効果を CT 検査などの画像検査により、癌の大きさがどれだけ小さくなっているかで確認します。治療効果判定。白血病や多発性骨髄腫などの血液の癌では、血液検査や骨髄検査の結果で治療効果を確認します。このほか、癌の種類によっては、腫瘍マーカーを補助的に用いて確認することもあります。用語集、癌に関する用語集より、治療効果判定とは、治療。主に薬物療法の効果は、腫瘍の大きさを測れる固形癌では、癌の大きさ、腫瘍の大きさが測れない血液の癌では、腫瘍細胞の数や血液細胞の状態などを元に判定されます。判定結果は、癌の兆候がすべてなくなる、完全走行、完全寛解、 CR、コンプリートレスポンス、必ずしも治癒ではない。状態が改善した、部分走行、部分寛解、PR、パーシャルレスポンス。状態が悪化した、進行、PD、プログレッシブディジーズ。変化が見られない、安定、SD、ステーブルディジーズの4つに分類されます。更新、確認日、2024年7月2日。2-2、薬物療法で使われる薬の種類。現在行われているがんの薬物療法には、化学療法、分子標的療法、内分泌療法、ホルモン療法、免疫療法などがあります。図に、がんの薬物療法で使われる薬の種類は、この療法ごとに異なります。化学療法では、細胞障害性抗がん薬、分子標的療法では、分子標的薬、内分泌療法では、内分泌療法薬、ホルモン療法薬、免疫療法では、免疫チェックポイント阻害薬が使われます。図に、がんの薬物療法と主な薬の種類。説明。がんの薬物療法は化学療法、従来の抗がん剤治療、分子標的療法、内分泌療法、ホルモン療法、免疫療法、その他の薬物療法の5種類に分類されます。化学療法、従来の抗がん剤治療では、細胞障害性抗がん薬が使われます。分子標的療法では、分子標的薬が使われます。分子標的薬は、小分子化合物と抗体薬に分かれます。細胞障害性抗がん薬と抗体薬の両方の性質を持つ薬を抗体薬物複合体と呼びます。内分泌法、ホルモン療法では、内分泌療法薬、ホルモン療法薬が使われます。免疫療法では、免疫チェックポイント阻害薬が使われます。説明終わり。この図は、2025年2月の状況に基づき、がんの薬物療法と主な薬の種類についてまとめたものです。本文に記載のある項目の関係を示したもので、すべての療法や薬の種類を網羅したものではありません。治療法の進歩により、抗体薬物複合体のように、複数の機能を持つ薬も登場してきています。免疫療法は、免疫の仕組みを利用した治療法で、免疫チェックポイント阻害薬を使う方法の他にもいくつかの方法があります。主なものについては関連情報の免疫療法ページをご確認ください。図終わり、関連情報、免疫療法、もっと詳しく、リンクが貼られています。2-2-1、細胞障害性抗がん薬。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を阻害することで、がんを攻撃する薬です。作用の仕方により様々な種類があります。がん以外の正常な細胞も影響を受けます。多くは点滴で治療します。2-2-2、分子標的薬。分子標的薬は、がんの発生や増殖に関わるタンパク質などの様々な分子を標的として、その機能を抑えることで、がんを攻撃する薬です。1、分子標的薬の分類。分子標的薬は、構造や大きさの違いによって、小分子化合物と抗体薬の2つに分けられます。1、小分子化合物。小分子化合物は、分子標的薬のうち、薬の成分となっている物質、化合物の大きさが小さいものです。大きさが小さく、細胞の中に入り込むことができるため、細胞の中にある分子を標的とすることができます。多くは内服で治療します。2、抗体薬。抗体薬は抗体を使った薬です。抗体は異物から体を守るために体内で作られるタンパク質の一種で、特定の分子を標的として認識する機能を持っています。抗体のこの機能を利用して、癌細胞や癌細胞の増殖に必要な分子を標的とする薬が開発されています。抗体薬は小分子化合物よりも大きいため、多くの場合、癌細胞の表面や癌細胞の周りにある分子を標的とします。多くは点滴で治療します。抗体薬のイラストです。抗体は Y 字型をしており、特定の分子を標的として認識する部分と、抗体の本体部分に分かれます。用語集、癌に関する用語集より、抗体、とは、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物、抗原から体を守るために白血球により作られるタンパク質で、免疫グロブリンとも呼ばれます。認識した抗原に結合し、異物として体の中から排除するように働きます。 更新確認日2020年10月19日。最近では、癌細胞を標的とする抗体に細胞障害性抗癌薬を結合させて、癌細胞を効率よく攻撃する薬も開発されています。このような薬を抗体薬物複合体と呼びます。2、分子標的薬と遺伝子検査。分子標的薬の中には、変異した遺伝子から作られたタンパク質を標的とするものがあります。一部の癌では、このような分子標的薬を使った治療が標準治療になっています。この治療では、まず、使用を検討している分子標的薬に対応する遺伝子変異があるかどうかを調べます。遺伝子検査。検査の結果、変異がある場合は、その分子標的薬を使用します。通常は、一つまたはいくつかの遺伝子の変異を調べます。これに対して、多数のがん遺伝子の変異を同時に調べる検査を、がん遺伝子パネル検査と言います。また、がん遺伝子パネル検査の結果に基づいて行う医療を、がんゲノム医療と言います。がんゲノム医療は、標準治療が終了したり、珍しいタイプのがんであったりするなどの理由で、現状では治療法を見つけることが難しい場合の選択肢になることが期待されている医療です。関連情報、がん医療における遺伝子検査、もっと詳しく、2、がん遺伝子検査の実際、リンクが貼られています。がんゲノム医療、リンクが貼られています。2-2-3、内分泌療法薬、ホルモン療法薬。内分泌療法薬は、乳がんや前立腺がんなどのホルモンを利用して増殖するがんに対する薬です。ホルモンの分泌や働きを阻害することで、がんを攻撃します。内服や注射で治療します。関連情報、乳がん、治療、リンクが貼られています。前立腺がん、治療、リンクが貼られています。2-2-4、免疫チェックポイント阻害薬。免疫チェックポイント阻害薬は、人の体が持つ免疫が、癌を攻撃する力を保てるように作用する薬です。人の体には、異物の侵入を防いだり、侵入してきた異物を排除したりして、体を守る免疫細胞という細胞があります。癌細胞の中には、この免疫細胞と結合してブレーキをかけ、免疫細胞の攻撃から逃れる仕組みを持っているものがあります。このような、癌細胞と免疫細胞の結合を免疫チェックポイントと言います。免疫チェックポイント阻害薬は、癌細胞が免疫細胞にかけたブレーキを外して、免疫細胞が癌細胞を攻撃できるようにする薬です。免疫チェックポイント阻害薬のように、免疫の仕組みを利用して癌を攻撃する薬を使う治療法は、免疫療法と呼ばれます。点滴で治療します。関連情報、免疫療法について紹介しているページです。免疫チェックポイント阻害薬についての詳しい情報を掲載しています。免疫療法、リンクが貼られています。2-3、薬物療法の副作用。癌の薬物療法の副作用は、使用する薬によって異なります。また、体調や癌以外の病気のほか、別の薬との飲み合わせ、特定の食品との食べ合わせなどの影響を受けることもあります。使用する薬の副作用とその対処法については、治療が始まる前に医師や薬剤師から説明がありますので、よく聞いてしっかり確認しておきましょう。2-3-1、細胞障害性抗癌薬の副作用。細胞障害性抗癌薬の副作用は、薬により特徴があります。副作用の内容や出現の時期、頻度は、ある程度予測することができます。図3。自覚できる副作用には、治療直後に現れるアレルギー反応や、治療から1から2週目頃に見られる吐き気や食欲低下、だるさ、口内炎、下痢など、2週目頃から見られる脱毛や手足のしびれ、皮膚の異常、色素沈着や乾燥などなどがあります。また、自覚するのが難しく、検査によってわかる副作用には、肝機能障害や腎機能障害、血液の異常、白血球減少や血小板減少、貧血などがあります。副作用の出方には個人差があり、症状の出る時期や強さなどは人によって異なります。症状ごとの対処方法の詳細については、関連情報、様々な症状への対応をご確認ください。関連情報、様々な症状への対応、リンクが貼られています。 図3、細胞障害性抗がん薬の主な副作用と時期の目安。説明。細胞障害性抗がん薬の主な副作用と発現時期を表した図です。縦軸は、自分でわかる副作用及び検査でわかる副作用の出現頻度の高さを示し、横軸は副作用の出現時期を示しています。1、自分でわかる副作用。治療開始直後、急性右心、嘔吐、アレルギー反応、血圧低下、不整脈、頻脈、呼吸困難。治療後1週間、遅延性右心、嘔吐、食欲低下、全身倦怠感、便秘。治療後1から3週間、口内炎、下痢。治療後2から4週間、脱毛、神経毒性、手指、足しびれ感、耳鳴り。2、検査でわかる副作用。治療後1から3週間、肝機能障害、腎機能障害、心機能障害、骨髄抑制、白血球、高中球低下、血小板低下、3日から4週目以降、徐々に増加、骨髄抑制、貧血。説明終わり。この図は、細胞障害性抗がん薬の主な副作用の種類や出る時期、頻度などについてまとめたものです。あくまで一般的な目安であり、実際に副作用が出るかどうかや、その時期については個人差があります。無断転載禁止。図終わり。3-3-2、分子標的薬の副作用。分子標的薬は、癌の発生や増殖に関連する分子を標的とする薬ですが、このような分子は実際には正常な細胞にもあり、副作用の原因となることがあります。症状は標的となる分子によって異なり、例えば皮膚障害や高血圧、間質性肺炎、タンパク尿など様々です。また、分子標的薬のうち、抗体薬では、インフュージョン・リアクションと呼ばれる副作用が見られることがあります。多くは投与開始直後から24時間以内に生じ、主な症状には、悪寒、発熱、心、軽度の血圧低下、息苦しさなどがあります。分子標的薬の副作用は、使用する薬ごとに様々な特徴がありますので、医師や薬剤師の説明をよく聞いてしっかり確認しておきましょう。症状ごとの対処方法については、関連情報、様々な症状への対応もご確認ください。関連情報、様々な症状への対応、リンクが貼られています。2-3-3、内分泌療法薬の副作用。内分泌療法薬の副作用として、ホットフラッシュ、ほてりが起こることがあります。また、生殖器、関節、骨や筋肉に症状が出ることもあります。2-3-4、免疫チェックポイント阻害薬の副作用。免疫チェックポイント阻害薬は、癌細胞を異物として排除する免疫反応を強めます。免疫反応は、癌のない部位でも強くなることがあり、それが副作用の原因になることがあります。薬の副作用で免疫機能がバランスを崩すと、自己免疫疾患や炎症性疾患のような症状が見られますが、その時期や具体的な症状、副作用が出る場所などの予測は困難です。関連情報、免疫療法、もっと詳しく、リンクが貼られています。2-3-5、注意しておきたい副作用の症状。治療開始後に、治療前とは明らかに異なる症状や異常を感じた場合は、ためらわずに病院に連絡してください。すぐに医療機関を受診することが、副作用の悪化を防ぐ一番の方法です。以下のような症状が出ている場合は特に注意しましょう。緊急に病院に連絡し、受診の要否を確認する必要がある症状の例、感染症の恐れがあるとき、38度以上の発熱が続いている、意識が朦朧としている、尿の量が極端に少なくなっている、普段より血圧が低い、白血球が減少する薬物療法を受けている状況で、次のような症状が見られる、37.5 度以上の発熱、悪寒、寒気、咳や痰が出る、喉の痛み、歯の痛み、歯肉の腫れ、皮膚、特に傷口が赤くなる、発疹、腹痛、下痢、皮膚に赤い斑点が広がり、熱いと感じる、高熱が出る、痛みがある、尿の回数が多く痛みを伴う、尿の色が濁っている、残尿感がある、高熱や腰のあたりに響くような痛みがある、新型コロナウイルス、インフルエンザ、水痘、 はしかなどに感染している人と接触した。特に刺激を与えていないのに、口の中の粘膜から出血するとき、出血が止まらないとき、血便が出るとき、食べ物や水分を取ることができないとき、吐き気止めを使っても強い吐き気や嘔吐が続くとき、呼吸困難が急に起こったとき、誤嚥の恐れがあるとき、水分や食事を取った後にむせる、咳、痰が多くなる、3日以上排便がないとき、下剤を使って1から2日経っても便が出ないとき、腹痛や嘔吐があるとき、下痢が続くとき、特に高齢の人は脱水になりやすいため、早めに相談、受診する、尿が出ず下腹部が張って苦しいとき、1日以上尿が出ないとき、極端に尿の量が少ないとき、その他、治療前とは明らかに異なる症状や異常を感じたとき、関連情報、様々な症状への対応、リンクが貼られています。2-3-6、支持療法について。支持療法とは、癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症の予防や治療、ケアのことを言います。支持療法は、治療中の生活の質をできるだけ保ち、治療を中断せずに続けることができるようにサポートします。医療の進歩により、新しい支持療法が開発され、様々な症状に対応できるようになってきました。薬物療法の副作用に対する支持療法としては、吐き気や嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用や、口内炎に対する口腔ケア、皮膚や爪のトラブルに対するケア、下痢や便秘の症状を軽減する薬の使用など様々なものがあります。関連情報、薬物療法の副作用に対する支持療法について、主なものを紹介しています。以下の11項目はリンクが貼られています。1、吐き気、嘔吐。2、口内炎、口内の乾燥、もっと詳しく。3、味覚や匂いの変化、もっと詳しく。4、便秘、もっと詳しく。5、下痢、もっと詳しく。6、脱毛。7、皮膚のトラブル。8、爪のトラブル。9、しびれ、もっと詳しく。10、お照りのぼせ、発汗、ホルモン低下による症状、もっと詳しく。11、貧血。また、外見の変化によって起こる様々な苦痛を軽減するためのアピアランスケアも支持療法の一つです。アピアランスケア。アピアランスには外見という意味があります。薬物療法の影響で、脱毛、色素沈着などの皮膚障害、爪の変色や変形といった外見の変化が起こることがあります。外見が変わったことにより、仕事や学校、買い物に行くなどの日常生活を送ることを難しく感じる人もいます。アピアランスケアとは、外見が変わっても、安心して自分らしく生活できるよう支えるケアのことです。自分が受ける治療で起こる可能性がある外見の変化とそのケア、心配なことや不安なことなどについては、治療が始まる前に医師や看護師に確認し、相談しておくと良いでしょう。また、がん相談支援センターでも、アピアランスケアに関する情報を得ることができます。関連情報、アピアランスケア、がんの治療による外見の変化とケア、リンクが貼られています。2-4、薬物療法のサポート体制、がんの薬物療法をサポートする体制についてまとめました。2-4-1、チーム医療、がんの薬物療法は、チーム医療で行います。チーム医療とは、医師や薬剤師、看護師、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど、様々な職種の専門家が連携し、一人一人の患者の状況に合わせて提供する医療のことです。具体的なメンバー構成はチームの目的に合わせて検討されますが、医療機関などによって異なることもあります。薬物療法を行うチームの他にも、例えば栄養サポートチームやリハビリチーム、緩和ケアチームなどがあります。困っていること。こうしたいと思うことなどがあったら、身近な医療者に伝えましょう。関連情報、がんに携わるチーム医療を知ろう、リンクが貼られています。2-4-2、がん相談支援センター。病院に連絡した方が良いか迷った時、医師や看護師に直接相談しにくいことがある時などは、がんの相談窓口、がん相談支援センターに相談しましょう。治療を受ける上での困りごとは一人一人異なります。がん相談支援センターでは、がんの診断、治療選択や副作用、治療後の療養生活、 医療費、療養費などの経済的な問題や、仕事、学校のこと、家族や医療者との関係、疑問や心配、不安など、どんなことでも相談できます。がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院や、小児がん拠点病院、地域がん診療病院に設置されている、がんに関する相談窓口です。その病院に通っていない場合でも、無料、匿名で利用でき、面談、電話、またはオンラインでも相談することができます。関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。2-5、薬物療法を受けるときの注意点、がんの薬物療法を受けるにあたり注意しておきたいことをまとめました。2-5-1、他の病気や飲んでいる薬について担当医に伝える、がんの薬物療法では、多くの場合、複数の薬を使用することになります。肝臓や腎臓に障害がある、自己免疫疾患があるなど、がん以外の病気があり、いつも飲んでいる薬やサプリメント、受けている治療がある場合は、必ず担当医に伝えましょう。お薬手帳を持参すると良いでしょう。2-5-2、妊孕性の温存について担当医に確認する。妊孕性とは、子供を作る力のことです。がんの薬物療法を行う場合、薬の種類にもよりますが、女性も男性も影響を受けます。妊孕性温存を検討する場合は、治療を開始する前に、担当医に相談しましょう。妊孕性を温存することが可能なのか、安全性や有効性についてもよく確認した上で、パートナーや家族などともよく話し合い、慎重に検討しましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。2-5-3、薬物療法中の日常生活について、近年では、新しい薬の登場や支持療法の進歩などにより、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院による薬物療法には、自宅での生活を続けながら治療を受けられるメリットがあります。しかし、仕事や家事、育児、介護などを治療前と同じように担うことが難しくなることもあります。予想される副作用やその時期、対処法については、医師や薬剤師、看護師からの事前の説明をよく聞いて確認しておき、特に体調の悪い時には周囲にサポートを求めるなど、自分にできる工夫を探してみましょう。通院は、疑問や不安に思うことを医療者に伝える良い機会です。気づいたこと、気になることは日頃からメモをしておくと役立ちます。また、病院に連絡して受診が必要か確認した方が良いのはどんな時か、あらかじめ医療者に確認しておきましょう。規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙すること、飲酒を控えること、バランスの良い食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。治療の状況などにより、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。内服薬の管理について、がんの薬物療法では、がんを治療する薬の他に、副作用に対する支持療法薬が処方されることも多く、服用する薬の種類や数が多くなります。また、薬によって飲むタイミングや間隔が異なったり、同じ薬でも飲む期間と飲まない期間が決められていたりします。がんの薬物療法で最良の治療効果を得るためには、薬をきちんと管理し、スケジュール通りに飲むことがとても大切です。飲み間違いや飲み忘れなどがないように、市販のお薬カレンダーや服薬手帳、服薬アプリを活用するなど、自分に合う方法を工夫してみましょう。製薬メーカーが自社の薬の服薬手帳を配布している場合もありますので、薬剤師や看護師などの医療者に確認してみるのも良いでしょう。作成協力者、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、薬物療法、もっと詳しく、リンクが貼られています。更新、確認日、2025年3月11日。3、薬の情報の探し方。薬について、最新の正しい情報を探す際には、以下のサイトをご活用ください。病院で処方される個々の薬や注射薬について、わかりやすく説明されている、薬のしおりや患者向け医薬品ガイドが参考になります。 薬の名前には、商品名、販売名と、一般名、主成分などがありますが、いずれの名前でも探せます。癌の治療では、複数の薬が処方されることがほとんどです。以下のサイトを閲覧した上で、わからないことがあるときや、個人の状況に合ったより詳しい情報が知りたいときには、担当の医師や薬剤師と相談しましょう。関連情報、薬の適正使用協議会、薬のしおり、〇〇、リンクが貼られています。薬の適正使用協議会は、製薬企業数十社により、医薬品の本質の理解促進と医薬品の正しい用い方の啓発活動を行う組織であり、1997年から薬のしおりを公開しています。独立行政法人、医薬品医療機器総合機構、患者向け医薬品ガイド、リンクが貼られています。医薬品医療機器総合機構、PMDA は、独立行政法人、医薬品医療機器総合機構法に基づいて平成16年に設立された組織であり、医薬品や医療機器などの健康被害救済、承認審査、安全対策事業を行っています。中、これらのサイトには、癌以外の病気に使われる薬の情報も含まれ、薬によっては掲載されていない場合があります。その他の関連情報、関連情報、独立行政法人、医薬品医療機器総合機構、薬 Q&A、リンクが貼られています。薬についてよくある質問とその回答が掲載されています。独立行政法人、医薬品医療機器総合機構、薬相談窓口、リンクが貼られています。医薬品医療機器総合機構の薬相談窓口のほか、地域の薬剤師会などが運営している全国の薬相談窓口が掲載されています。更新確認日、2021年1月14日、本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を奥付け、薬物療法、更新・確認日、2025年3月11日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2025年10月。